萌友総燃料に今夜も爆走。漫画、アニメ、書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エミでございます。1時間よろしくお付き合いください。そしてユーストリームをご覧の方はもうお気づきかと思います。本日はゲストに石川純先生をお迎えしてます。
こんばんは。また今月も来ました。
はい、ありがたいことに2ヶ月連続 で、もう本当に感謝でございます。なんかあの小ネタをね、例えば YouTube とか Ustream でご覧になっている方は、もしかしたら石川先生、沖縄にお住まいなんじゃないかって思ってる方も多いかもしれないんですけれども、沖縄ではないですよね。
沖縄にも住んでるぐらいかな。
沖縄にも住んでて、東京にも住んでてっていうこと。
吉祥寺がメインで、ちょっと時々沖縄ぐらい、月に1週間ぐらい。
はい、そんな貴重な、ね、1週間の中で2回も連続してですね、あの小ネタ超特急に来てくださっているということで、今回も1時間よろしくお付き合いください。はい、小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー俺の話、テーマは続編を作ってほしいゲーム、アニメ、もろもろということで、皆様からいただいたご回答を後ほどご紹介いたします。そしてエミがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれ、前回ですねご紹介できなかったんで、今回は頑張ってご紹介できたらなと思っております。前のウルドー幸太郎さんの、バッタを倒しにアフリカへでございます。こちらご紹介できたらなと思っております。
できるかな。
ねえ、前回はあの話がね盛り上がりすぎちゃって全然これご紹介できなかったので、今月まあなるだけご紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはユーストリーム、 FM 那覇のサイトトップページでユーストリーム配信しております。ツイキャスでもライブ配信中でございます。後からじっくり聞きたいわという方は、YouTube とポッドキャスティングで配信しております。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどに掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
ザーランザーラン、
今日から実践、
小ネタ超特急。
78.0FM Naha Your Radio Station。 弁当のおかず、ヤギ刺し、
小ネタ超特急。
エミの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のテーマはですね、続編を作ってほしいゲーム、アニメ、その他もろもろということでございます。ということで、もう早速ね、石川純先生のあの続編ネタをちょっといただきたいんですけれども。
いや、続編はね、いや俺続編ってあんまり好きじゃないんだけど。
あ、そうなんですね。
まあ、個人的なことを言わせていただければ、俺ゲームね、一本だけキャラ変えたことあるんで、昔。
そうなんですか。何のゲーム？
ファミコンの頃。あの頃に、スーパーマン、マーベルかな、あれ、
はいはい、
あれをやったことがあるんだよ。
マジですか。
俺の友達がね、マーベルと交渉してスーパーマンのキャラ、撮ったんで、
ね、
絵描いてって言われて、で描いたんだけどね、シナリオそいつで描いたんだけど、言っちゃなんだけどちょっと癖毛だったんだ。
若干そっち寄りの
発売して1週間ぐらいでね、投げ売りされてて、
あらー、ワゴンに乗っかってた感じですか。
続編作るんだったら、あれをシナリオから俺にやらせて
俺にやらしてくれと。
というところぐらいかな。
石川先生、ゲームキャラをお書きになってたんですね。
すっごい大変だったから、もうちょっとやんなかったけどね。
やりたくはない。
いや、その後すぐ、シナリオからやって頼まれたんだけど、 どう考えてもそれで人生終わっちゃうんで、ね、断ったんだけどね。でもちょっと悔いが残ってるからな。
なるほど。じゃあもしかしたら、もしかするともしかしたら
いつか
いつかあるかもしれないということですね。わかりました。ちなみに最近なんか業界的にあの面白そうな続編とか出てますか？
いやいや、これがね、いやちょっとびっくりしたんだけど、
はい、
千葉清ってるじゃん、千葉哲也の弟。
はいはいはい、
千葉哲也って、4兄弟
4兄弟なんですね。
長男千葉哲也、
はい、
次男が社長、あ、千葉プロの、
はい、
三男が千葉明夫、
はい、
四男が波太郎、
波太郎
っていう原作者、
はいはい
はい、高橋明、あの千葉哲也のアシスタントやってた人たち の, あの原作書いたりしてるんだけど、まあ、その 4兄弟いる、
はい、
で千葉明夫も、まあ、千葉哲也の系譜を引いて、あ、作風が似てるじゃない、
うん、
でまあ千葉プロ独特の、千葉プロ出身の人はみんなちょっとほのぼのしたこう独特の作風を持ってるんだけど、実は、あ、でその千葉明夫の、ね、代表作といえばキャプテンとプレイボーイ、
はい、
いやボーイじゃねえ、
プレイボール
なんだけど、うん、プレイボールってのはキャプテンのまあスピンオフものなんだよね、
はい、
キャプテンやっててその後違うのを少年ジャンプで書こうとして、
うん、
ボクシング漫画だったかな、
うんうん、
準備が間に合わないんでちょっとつなぎにスピンオフもの書いてみたらそれが当たっちゃったんで、プレイボールが延々と続いた。でその後、まあ、割と早く千葉明夫さんが亡くなってしまって、
うん、
でその後千葉明夫みんなちょっと、読みたいなっていうのがずっとあった。
あの絵柄もね、
そうそう、うん、あれ大ヒットじゃ、いや連載中の大ヒットじゃなかったんだよ、うんうん、初版から何百万もするような本じゃなかったんだけど、トータルで今ね1200万部ぐらい出てるの。
そんなに言ってるんですね。
千葉明夫みんな好きなんだよ。
あ、
亡くなっても30年ぐらい経つんだけど、いま、うんうん、だに千葉明夫をもう一回読みたい人がいっぱいいるわけ、
うん、
実はそのプレイボールに、プレイボーイじゃなくてプレイボールに続編が今あるんだよ、
うん、
プレイボール2というのが、
その名もプレイボール2が2
で、おまけに本を見ると絵が千葉明夫の絵なんだよ。誰が描いてるの？
誰が描いてるんですかそれ？
誰かが憑依して描いてるんだけど、実は浩二白倉っていうね、
うん、
まあ他にも自分のオリジナルをいっぱい描いてる、まあ割と売れっ子の漫画家なんだけど、
はい、
この人が実は描いてん、千葉明夫の絵で、そして千葉明夫の作風で。
でも元々その浩二さんは全然違う絵柄で作風の方なんですよね。
そうそう、千葉プロとは何の縁もゆかりもないんだけど、まあ、あの千葉明夫が好きだったで、うん、実はね編集からこういう企画があるんだけどって振られたらしい。でその時に、あ、これは俺がやろうと思って始めたらしい。でそれも千葉明夫の絵で、あのままのあの続きを描こうと
寄せたんですね。
そうそう、
まあ、私ネットでちょっと見たんですけど、寄せるにしては寄せすぎじゃないですか、っていうかもう、ほぼまんまだと私は思ったんですけど。
多分素人が見るとそんなに区別つかないと思う。まあ、プロが、まあ、そうですね、プロが見れば一目で分かるんだけど、素人が見てそんなに分かんないぐらいの絵柄にしてるんだよね。で、ストーリーもね、それから雰囲気も、
うん、
千葉明夫が描いてんのっていうような、まあ、ずっと読んでるとちょっと違うかなってとこあるんだけど、でも、他人が描いてこれだけ、千葉明夫の世界描けるかっていうぐらい描いてて、でじゃあなんでこの人が自分の作風と違うものを描いてるのか。で実はね、浩二白倉っていうのは、漫画もまあいろんなタイプのものを描いてるんだけど、実は原作も描いてる。
あ、原作者でもあるんですね、うん、
最近漫画描きながら原作描く人はたまにいるんだよね。
うん、
まあそれ昔からいるんだけど、最近割と増えてきた。
うん、
で浩二白倉はもう一つの名前を持ってて、例えばグラゼニとか書いてヒット出してる、あのモーニングでやってるあの野球漫画、ね、
はい、グラゼニ、
そうそう、グラウンドにはゼニが埋まってる、グラゼニが、というのを見ても分かるように、その浩二白倉の、自分の漫画を見てないと分かんないかもしれないけど、作風もバラバラなんだよ、うん、あらゆるものを書いてる、
うん、
あの漫画家って割とね、自分の得意ジャンル、書きたいジャンルっていうのがあって、ずーっとみんな何十年もかけてそれを書いてんだよ、
はい、
でも中にはね、いろんなもん書きたい人がいる、なんでもいいから書きたい、
あ、特にこれにっていうこだわらずに、
そうそう、 ストーリーを書くのが好き、物語を書くのが好きっていうタイプが何人かいる、うんうん、工事白黒多分そのタイプだと思う。だから話振られたら、おし書ける、これならあの千葉明夫の絵で千葉明夫の物語が書けると思っても、矢も盾もたまらず書いてしまったんじゃないかと。
ああ、なるほど。
今一巻出てるんだけどね、結構千葉明夫読めるんだよね。
じゃあもう千葉明夫さんのあの作品を渇望してた人たちにとっては、
そうそう、まさか続編が今読めるとは。
しかもあの絵柄でみたいなね奇跡ですよね、ファンの方にとっては
ちょっと面白い企画だなと思うんだよね。うん、
確かに、まさかね、その絵とかまで寄せてくるっていうのは思いもよらないですよね。
本当か、昔ヒットした漫画を違う自分の絵柄、自分の物語で描くっていうのが随分あったじゃない、
はい、
まあ、一番代表作だったら浦沢直樹の
プルート
とかね、はい、あるんだけど、うん、そうじゃなくて完全に昔の絵の昔のストーリーのままで描く、そのまま続きを描くっていうのがすごいよね。
かっこいいですね。なかなかそれって編集とか出版社の人からは申し出られないことですよね。
いや、そういう企画を多分編集者の方から出したね、これは。
ああ、で、この方だったらやれるだろうっていう。
多分、このタイプだったら書くんじゃないかっていうのが、編集の側にもあったんじゃないかな。
いや、でも、すごいですね。でね、またそれがね、話題にもなってるっていうことで。
いや、あの絵柄でよく描いたなと。俺頼まれてもね、あの絵柄で描いてって言われても、いや、ちょっとそれは。
ちょっとそれは、普通はそうなると思います。
普通はね。ちょっとこれ面白いケースだった
ね。はい、もしね、まだご覧になってない方はちょっとね、ネットで検索すると、うん、今なら1話が読めるらしいのでこれ本人が書いてないっていうのにちょっと驚愕していただければと思います。じゃあですね、ちょっとアンケートの方ご紹介したいと思います。まずはですね、こちらトーマスさんです、ありがとうございます。幻想水滸伝とかメタルギアソリッドとか他にもたくさん続編を出してほしいゲームあります。不正字でいきます。〇〇〇って本当にいいゲームを潰しちゃいますね。ということで、過激発言すいません。ということで、同じくですね、幻想水滸伝もう一方来てます。コッコッコさん、画質ですが、幻想水滸伝です。村山さんが抜けた以上、ファンとしては諦めざるを得ないと思っていますが、無念だなと思います。小説でもいいので、しっかり完結してほしいです。ということで、念のために幻想水滸伝説明しますとですね、これ95年から、延べ12タイトル出てるシリーズなんです。結構出てますよね。でも一応一番最後は、2012年に出た PSP 版の、幻想水滸伝紡がれし100年の時というのが最後のタイトルで、もう5年間出てね、まあ、主要のスタッフがね抜けたということで、もうちょっと出せないっていうやつなんですけれども、さすが小ネタ超特急、同じ幻想水滸伝にねお二人来るってなかなかね、この2017年のラジオのアンケートでこれはなかなかないですね。続きましては深夜散歩さんです、ありがとうございます。白箱の続きができるならみたいです。でも水島監督が忙しいらしくてできないままなのが残念。2期をやるみたいな話もあったけど未だ何もないですね。どんどんドーナツしたいです。ということで、白箱アニメですけれども、アニメの制作業界、制作スタジオの話なので、うん、割とですね、同じスタジオの仕事をしている方が気になって見てたっていう方も、まあ、その業界の方がですね気になって見てたっていう方も多いんですけれども、確かに2期やるっていう噂私も聞いたんですけれども、最近ってなかなかアニメって昔投資で1年とかだったじゃない。
やってたよね。
今はワンクール
短いんだよね。
あって13話少ないと11話で終わっちゃうので、結構評判になるのに時間がかかるタイトルってあるじゃないですか。あれってもう話題になりまくった時にもう終わってるんですよね、
もう打ち切りが決まっている。
そうそうそう。で2期がその人気に合わせて2期をやるっていうのの話が出ても、じゃあすぐ続きができるかって言うと、やっぱそういう体制じゃなかったりして、なんか話がむやになっちゃったりとかっていうのもね多いので、今はねそういうなんかこうね、じわじわと人気が出るタイトルっていうのがね、こうガーンと、そこから知名度が広がるっていう波に乗るのが なかなかちょっとタイミングが難しいっていうかね、せめて半年クールだったらなっていうのが、ありますよね。ワンクールって短すぎですよね。
最近、なんであんな短いんだろうね。
まあ、なんかね、制作費とか予算とかいろいろまああるんで、まあ、すぐに回収できないとちょっと厳しいっていうね、あれもあるんでしょうけど、そうなってくると結局、そのじわじわ人気が出そうなタイトルがアニメ化されないっていうね。ちょっと長めのスパンで様子見てほしいなっていうのがね、なかなかアニメ化されないっていうのも事実だと思います。続きましてはこちら、ラジオネームレンガさんです。ありがとうございます。漫画でもいいですか。僕鉄板ですけど、スラムダンクってなぜ続編出ないのか分かんないんです。謎です。あの終わり方もありだけど、それからどうなったのかが分からないです。結局桜木は怪我が治って選手に戻ったんですか、ということで、あれはでもね、すっぱり本当に、
そうだ
ね。潔く続編を出さないですよね。
あれ、続けようと思うと、何十年でも続けられるじゃない、あのペースでいったら。
そうですよね。
多分もうこれやってる限り、他のもん書けないと思って切ったっていうところだろうね。
まあ、井上さんが、もう、結局ね、あれだけやっちゃうと、本当にそれでね、作家生活が。
そうだね。
うん。
で本人はね、この何かのインタビューで、続編を考えないでもないみたいなことをちょっと言ってたんだよね。ただまあ、続けるのか、まあ、例えば、スピンオフで一本書くとか、続編、その後、実談をちょっと書くとか、
短期集中でね、やるとかっていうのも。
やってもそのぐらいだと思うけど、まあ、ねえ、武蔵をやっといて、あそこには戻れないよなと思うんだよね。
確かに。まあね、そういう意味ではね、あえて、ちょっとね、みんなの要望としてはすごいあるのは、ご本人ももちろんご存知だと思うんですけれども。
それそうだよね。
ねえ、すっぱりあそこでっていうところも、まあ、
黒板で書いたじゃない。
そうそうそう。
あんなような形で多分また何かあるんじゃないかな。
ねえ。
あれがね、当然主制作だし、本人も思い入れあると思うし、あれで日本にバスケットは定着したからね。
そうですよね。あれがね、そのバスケ界に与えた影響っていうか、まあ、特にね、部活とかでやってた世代、リアルタイムで読んでた世代に与えた影響って本当半端ないんで、そういう意味ではですね、ちょっと、まあね、何かしらの形でちょっとやってほしいかなっていうのは、確かにありますよね。はい、続きましてはこちら、NH パンツさんです。ありがとうございます。昔、鬼武者というゲームをやったことがあります。あれもう続き出てないですよね。俳優を贅沢に使ってましたね。ジャンレノが出てくるゲームなんて他になかったと思います、ということで、確かね、この番組でも太郎ちゃんが鬼武者すごいマニアで私ね、自分で鬼武者やらなかったんですけど、太郎ちゃんのセーブデータによる、ありとあらゆる鬼武者のムービーを、見たことがあるんですけれども、まあ、鬼武者はですね、一応、情報として補足しますと、第1作目が出たのが2001年。で、トータル4作出たんですね。で、一番最後に出たのは2006年の新鬼武者ダウンオブドリームスということで、まあ、あれの面白かったのって、結局そのモデルになった俳優にめちゃめちゃビジュアルを寄せてくるっていうか、まあ、ビジュアルありきだったんで、ちょうど金城武さんとかも、もう本人まんまで出てたりとかもあったんで、すごい話題になりましたけれども、まあ、未だにね、でも語られる作品ですし、ジャンレノがジャンレノとして出てるっていうのはね、本当に世界でも稀なゲームだと思います。
ああいうのって版権料払ってんだよね。
一応払ってますね。払ってるので、それなりに制作費もすごいかかってるんですけれども、まあ、鬼武者ね、それでもすごい売れ行きだったので、ね、その権利関係の、予算を上回る収益は、が連れ出たんだと思いますね。それだけの人気シリーズなのに、まあ、4タイトルだけで、終わってしまったということで、もう2006年を最後に一切出てないので、ちょっともったいないなっていう気はします。あれは海外でも人気だったので、逆に俳優ジャンレノとかがリアルにジャンレノで出てるのって海外とかだと信じられなかったみたいで、ね、おいおいおいおいっていう感じでゲーマーがみんなびっくりしてたので、
ゲームとか、まあ、CM とかもそうだけどさ、あんまり海外のスター出ないみたいだからね。
そうですよね。日本って割と出る、まあ、ジャンレノさんがね、ドラえもんになった時点で、私、さすがにそれちょっとやりすぎじゃないって思ったんですけど。
昔ほら、 アーノルド・シュワーツネッガーが
夜間持ってました。
夜間持ってた。あれがアメリカで結構話題になったんだよね。
あれすごいですよね。あんなこと、
シュワちゃん夜間持って走ってるかっていう。
あんなことをその第一級の人にやらせていいんだっていうのがすごいびっくりだったけど、
まあ、やる方もやる方だったけどね。ね、嬉しそうに
びっくりでしたね。続きましていきましょう。こちら、ラジオネームハノルルさんです。ありがとうございます。私はさよなら絶望先生がもっと見たかった。アニメもうやらないんですね。単行本がすごい凝ってたからお金なくなっちゃったんですかね。あれも絶版になったって聞きました。結構人気ある作品だと思ってたんですけど、ということで、確かにさよなら絶望先生が本自体が絶版になったっていうのは結構びっくりでしたね。
あ、絶版になったの、あれ、はい、知らなかったな。
なんでこんなに早いサイクルでっていう風に、
不思議だね。今でも本屋並んでれば売れるよね、一定数ね。
そう、売れると思うんですけど、実はあれ絶版になっちゃったんですよ。はい。続きましてはこちら、鳩宗さんからいただいてます。ありがとうございます。すごいラジオネームですね。風来の試練が大好きだったんです。あ、何度もプレイしました。何十年もゲームやってますが、あんなにハマったタイトルは他にありません。もう完全にクラシックタイトルですが、新作またはリメイクでもいいので発売してほしいです、ということで。風来の試練懐かしいですね。一応あれ最初はあれなんですよ、不思議のダンジョンっていうシリーズの中の一つ、結局なんだっけ、他の例えば、ファイナルファンタジーでいうところのチョコボとかが主人公の不思議のダンジョンっていう、その、毎回潜るごとにダンジョンがランダム生成されるところをどんどん階層を降りてってアイテムを探していくっていう。
風来の試練、俺やったことある気がするな。
一応ですね、風来の試練自体は1作目は95年です。で、それからなんだかんだで延べ9タイトル出てるんですよ。
そんなに出てるんだ。
はい。
俺多分最初のかその次ぐらいのやってる。
ああ、うん。で、あれはコツコツやる系がやっぱり、すごいツボになハマった人も多いんで、そういう意味ではやったことのあるっていう裾野はすごく大きいと思います。私がですね、実は続編作ってほしいっていうのはゲームなんですね。狼っていうゲームで、ね、毛筆で描いたみたいなアニメーションなんですよ。すごく変わった、まあ、その時のビジュアルとしてはすごく画期的だったんですけれども、まあ、和をテーマにした、ゲームなんですね。で、主人公がアマテラスって名前の大きな白い犬なんです。で、この狼自体はですね、2作出たんですけれども、その後がですね、出てるのが全部グラフィックをさらに綺麗にしましたって、結局ハードが変わるごとにグラフィックってだんだん良くなっていくじゃないですか。で、プレイステーションからプレイステーション2へ、そして今のプレイステーション4ってなるとグラフィックがどんどん良くなって、それに合わせて超美麗画像に直した絶景版は出てるんです。でも新作自体は全然出てないんです。私は新作がやりたい。もうグラフィック直した版何回もやってるんで、そこは新作やろうよっていう感じで、期待してるんですけど、一切そこの情報は出ないですね、ということで、続きましていきたいと思います。こちら、ラジオネーム、火花のようにプロレスさんからいただいてます。ありがとうございます。こんばんは。もっと続けてほしいアニメといえば、タイバニ、タイガー&バニー。もっと続いてほしかったゲームは、ときめき、メモリアルです。懐かしいとこ来るな。あ、ときメモはガールズサイドの方です。プレイステーション4でやりたいんですが、それはどうなんでしょうね。あと、タイガー&バニーは多分新作やりますよね。あの最終回の話のオチのつけ方はやる気満々でしたよね。東京オリンピックまでに復活しないかなということで。
でもタイバニーも随分間が空いてるよね。
そうですね。だから結局劇場版だなんだっていうことで、あとなんかその、まあお得意のあれですよ。アニメのコンテンツをハリウッドが買って、やるんじゃないかっていうので、タイバニもね、アメリカの方で、ハリウッドが買ったっていう話までは出ましたけど、そっから一切話が進まないっていうところでね。まあでも、タイガー&バニーのすごいところって、結局あれなんですよね。最初にアニメがオンエアされた時って、 前評判としては期待のコンテンツではなかったんですよ。なんですけれども、これにドンバマリした主に女性ファンがですね、これを応援するためにグッズとかで課金を始めたんです。あの応援の形としてのグッズを買うっていうので下支えをしてた。もちろん DVD もですし、もう出るグッズ出るグッズをとにかく買って私たちが支えようじゃないかこのアニメをっていうのでヒットしたっていう、ファンが課金直接課金で支えたアニメなので、なので未だにタイバニーが大好きなファンの人たちはもう課金でとにかく支えていきましょう私たちが。でその課金がハリウッドになったわけですから、
ハリウッド進んでないよね。
進んでないですね。まあ、結局ね、この映画化権を買いましたっていうところから先の話はなかなか聞かないんですけれども。
映画化権買ってくケースは結構あるからね。
そうですよね。
買っただけで掘ってるケースが随分あるもんな。
残念ながらなんですよね。
俺の友達もね、この間、ハリウッドが買いに来て、それはね、
友達のところハリウッドが買いに来たんですか。
うん、
なかなかのパワーワード。
ね、そいつはモデラーなんだよ。横山光っていう。
知ってますよ、もちろん。
いや、あれの、SF3D のシリーズをハリウッドから買いに来たんだよ。で、この間契約したの。
契約した。
契約して、もし、映画撮らないときには、これだけお金を払うって契約だったんで、本当に作るみたい。
ガチめで進んでる感じなんですね。うん、じゃあ、うまくいけば、まあ、この10年以内には、まあ、できれば5年以内には、みたいな。
そうそう、数年以内には、にはっていう感じなんだけどね。
ちょっとこれ楽しみな、これ出してよかった情報でしたかね。
大丈夫、大丈夫。
はい、よかったです。ね、YouTube でここ切らなきゃいけなくなったんで、ちょっとね、大変だったんで。あ、そうなんだ。でもそれは楽しみですね。ちょっとね、これすごいネタかもしれないですね。続けます。
結構ね、横山くんのファン世界中に多いんだよ。
そうらしいですね。うん、なんか私も、直接作品とかは、なんだっけ、プラモデル自体とかは見たことないんですけど、うんうん、やっぱり、それでも写真とかで結構見る機会多いので、うん、横山さんすごいなと思って。
ナイキの、アメリカナイキの社長がすごいファンでね。
ええ。
前、何年前だったかな、自家用ジェットで、彼の家まで買いに、国立の家まで買いに来たよ。
横山さんの作品を、
うん、
自家用ジェットで。
そうそう、横山君のファンがね、うん、2分の1ぐらいの、まあ、3メートルぐらいのもの、
うん、
実際に作ったら3メートルぐらいのものの、うん、まあ、作ってるのはフィギュアだけど、うん、それを2分の1ぐらいで鉄板で作ったんだよ。でそれを買いたいって言って、ね、
すごい
ジェット機でやってきて、そのファンがいくらにすればいいでしょうって横山君に相談してた
よ。買ってかれたんです。
で、横山君もね、なんか、アメリカナイキ呼ばれて、彼が、社長が来た時にはね、ロナウドの金色の靴をお土産に持ってきて、で、アメリカ呼ばれた時には、ワールドカップ用の金色の、サッカーボールプレゼントされて、もう、帰り道で蹴ってたと言って。
うわ、もったいない。実用しちゃったんだ。
靴も思いっきり履いてる。
わ、まあ、マジで。すごいです。それってなんかガラスケースとかに入れて飾るはずのものじゃないですか。
多分、コレクターズアイテムとしたらものすごい高いと思うんだけど。
実際蹴るんだ。
もうそういうもん興味ないから。もう、ナイキの庭で蹴ってたそうだ
それ、実際に、ワールドカップの、ボール、金色のボール、蹴ったことある人って日本人だと、横山さんか、あとは、高須クリニックの高須克也さんしかいないと思います。あの方もガチで蹴ってたらしいんで、すごい話聞いちゃいましたね、今ね。さすが世界のグレードは違うな、買い付けに来るっていうのが。はい、続きましては、太郎ちゃんです。ありがとうございます。私が続編を期待するものといえば、もう100回くらい言ってますけど、サイレントヒルです。ゲームね。あのままで終わるのはちょっと寂しすぎませんかと言っても、もう今後の展開は無理だろうっていうのは分かってるけども、映画でもいいから続きを作ってほしいな。あれ、続編の噂もあった気がしますけど、どうなっているのやら。というか、絶対続編を意識した終わり方でしょう。と言っても、どのあたりから続編作ったらいいのか、それから悩みますけれどもね。また新しい展開があと一つは欲しい。 いつまでも待ってますということで、まあ、太郎ちゃんはもう根っからのサイレントヒルファンで、映画の方も大好きなんですけれども、うん、サイレントヒルの中核を成していた小島秀夫さんという監督が、うん、お辞めになったのでもう無理だろうということで、まあ、それはファンは全員知ってるんですけれども、うん、それでも世の中って何かしらの奇跡が起こるんじゃないかっていう、そのね、さっきの千葉明夫さんじゃないけど、やっぱりそういうのをね、みんなね、どこか心に持ってるので、これはね、一つ期待ができるんじゃないかなっていうところで、まあね、ラジオを聞きになってる方もうなずいてる方いると思います。
誰か
が
憑依するかもしれない。
ね、まさかのね、小島秀夫のね、いたこが現れるかもしれない。もう世の中何のいたこが現れるか分かんないので、もしかしたらということで、でもこれね、もう動くとなったら本当にビッグヒットは間違いなしなので、まあ、そこら辺はですね、まあ、夢だけど夢で終わらないかもしれないということで、はい、続きましてはですね、北子さんからいただいてます。ありがとうございます。スペースダンディ結構好きだったんですよ。あ、アニメのスペースダンディね。最後の最後が想定内のループ落ちでひどすぎでしたけど、もう続きは無理かな。ハニー好きだったなということで、私もスペースダンディ好きだったんです。で、このね、小ネタのゲストに来てくださったメカニカルデザイナーの、玉森純一郎さんという方がこのスペースダンディでもメカニカルデザインで参加されてる回があって、意外に私そういう意味ではこの知ってる方がメカニカルで参加してるっていう意味でも注目はしてたんですけれども、面白かったんですよ。スペースダンディって今時珍しい1話完結アニメだったんですね。なのでどっから入っても面白いっていうのと、あと昔はよくあったけど、最近ってその先ほど話したワンクールでもある程度の原作のストーリーが終わらない感じでワンクール終わったりっていう中で、こう1話完結でずっと持ってきて、私が一番面白かった回はあれです、上條敦さんの遠い回があったんです。
あった
あれ面白かったですね。
そういえば絵描いてたもんな、上條くんが。
そう、うん、でね、遠いの紙での遠いの絵柄をアニメに、そのシャドウの部分を水玉柄のトーンを貼ったみたいにしたりっていう表現がアニメであったのってすっごい面白くって新鮮でしたね。あれ、
この間の原画展で確かその時の絵を展示してたな。
あ、出してました、
うん、
見たかった。あれ本当、私多分あれね、まだハードディスクに残してあります、上條さんの回は。もうそれぐらいね、これはね、今後自分遺産として残しておきたい、作品だなと思って。
小木さんもなんかやってたよな。
小木さんも参加されてる回ありましたかね。
あったと思った。確かなんかそんなこと言ってたような気がしたな。
あ、私それハードディスクに多分残してるやつかもしれない、うん、ちょっと帰ってからチェックしてみたいと思います。でもスペースダンディも確かに、まあ、あっでもいいかな。まあ、1話完結なので、まあ、続編あってもいいじゃないですか、うん、主要なストーリー自体は動いてないわけですから、うん、なんで、まあ、私はあってほしいかなっていう期待はしております。こちら最後のご紹介です。ラジオネームてんてんさんです。ありがとうございます。誰かご存知の方いますか。 UFO です。ラブデリックの、ラブデリックっていうゲームソフトメーカーがあったんですね、うん。昔友達と一生懸命やりすぎてお母さんに怒られた記憶があります。バッチシーンを撮るのが本当難しかった。秘書たんが可愛かった。このゲーム語られる同士が欲しいですということで、ラブデリックっていうゲームメーカーは未だに語られる伝説のゲームメーカーで、97年に第1作目のムーンっていうタイトルが出た後、 UFO LOL っていう3タイトルのみで消えた会社なんですよ。なんですけど、だから賞味4年ぐらいで消えた会社なんですけれども、うん、この、ラブデリックのマニアが未だにいるんです、
うん。
何が面白かったかっていうと、まず、このゲームのグラフィックが、クレイアニメみたいな、クレイアニメをコマ撮りしたみたいな、グラフィックのゲームなんです。で、基本ロールプレイングなんですけれども、ロープレなのに戦闘しないんです。
どう展開していくの？
例えば、UFO の場合だと、持ってる、キャラクターが持ってるカメラで、ある特定の瞬間を撮ると、そのキャラクターを攻略したということになるんです。で、これの、
戦争代わりにな
る。そう、出現条件がすごい決まってるんですね。時間とこのシチュエーションのこの瞬間にしか写真が撮れないとか。で、一作目のムーンっていうのも、ムーン自体もキャッチって言って、その、まあ、敵っていうのは正しい言い方ではないんですけども、登場するキャラクターをキャッチって捕まえた瞬間が攻略になるんです。あえて戦闘をしないっていう方向性で行ってて、あとですね、すごい音楽が凝ってたんです。当時の、もう有名クリエイターの、作品、一般的にも先に曲が売られてるものではなくて、タイアップとかじゃなくて、完全にこのゲームに寄せて作ってほしいっていう依頼で作ってもらって、まあ、クリエイターに一作っていう形で、結局そのサントラ自体がすごいいい質のいい音楽のオムニバスみたいになってるんですね。
うん、
で、もう特に一作目のムーンは97年で、今からだと20年前になるじゃないですか。うん、なんですけれども、未だにムーンのサントラってプレミアで値段が上がり続けてるんですよ。もう買えないんですよ。普通の値段で。っていう、すごい、ゲームメーカー、ラブデリック、私も未だに大好きなんですけど、結局このラブデリックっていう会社が解散した後、そこに所属していたクリエイターは、それぞれが自分で独立したり、違うゲームメーカーに入ったりして、未だに活躍はされてるんですね。うん、でも、ラブデリックのファンの人は、未だにラブデリックのスタイルで出してほしいっていう、すごい個性的なゲームだったので、出してほしいっていうニーズは未だにありますし、ゲームの話題で、スレッドが例えば、2チャンネル、今で言う5チャンネルなんですけれども、名前変わっちゃったんで、あれでも未だに名前が出てくるぐらい、すごい人気なので、でも今回ですね、さすが小ネタのリスナーさん、結構ですね、コアな、内容、ライトユーザー層ではないところから出てくる掘り込み方がされている回答がいっぱい出てきました。ありがとうございます。
話聞いてもなんだかよく分かんなかったもんな。
はい、小ネタはですね、このアンケートの回答を後ほどみんな YouTube で聞きながらググるっていうスタイルでですねお楽しみいただける形になっております。はい、ちなみに来月のですね小ネタ超特急アンケートのテーマ発表しておきましょう。来月ですね、なんともう11月ですよ。
ねえ、もうあと1ヶ月半で終わりだよ。
そう、ということでですね、まだちょっとね、気持ち的に早いかなって気もするんですけれども、まあ、11月とオンエアということなので、もう早々と今年を総括し始めようかなっていう形でですね、あなたが今年出会ってハマった漫画、ゲーム、アニメということで、まあ、11月だったらね、もう今年のタイトルは揃ってるだろうということで、今年出会って今年ハマった、ゲーム、漫画、アニメを、投稿していただきたいと思います。こちら、小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、コメント欄よりご投稿ください。以上、小ネタ超特急、俺の話のコーナーでした。
パパパパー。愛と、勇気だけが
小ネタ超特急
FM 那覇 78.0MHz あなたの夢を叶えるラジオ JOZZ0AQFM
ザランザラン、
今日から実践
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからはエイミーがおすすめ作品をご紹介します。今月のこれのコーナーです。早くも40分回っておりまして、だいぶ押し気味なんですけれども、今月はどうしてもバッタまではご紹介しておきたいということで行きましょう。今回ご紹介しますのはこちらでございます。見えるかな？前のウルド光太郎さんのバッタを倒しにアフリカへです。なんかこの春夏ぐらいから生物学系の研究者の方が書いた本って話題になってますよね。
割と売れてるのがあるよね。
そうですね。例えば川上和人さんの鳥類学者だからって鳥が好きだと思うなよみ とか、あとですね、丸山さんの、丸山宗俊さんの昆虫怖いとかも話題になってますけれども、このビッグヒットと並んでるのが今回ご紹介するバッターを倒しにアフリカへです。この前野さん自体はですね、若い学者さんなんですね、1980年生まれの昆虫学者で、小学校の時に科学雑誌で読んだ大発生したバッタを見ていた女性がバッタの大群に巻き込まれて、着ていた緑色の服をバッタが餌と間違えて食べてしまったという記事を読んでですね、ちょっとやばい扉が開いたんです。それはね、俺もバッタに食われてみたいっていうですね、ちょっとね、開いちゃいけない扉をね、開いた小学生になっちゃって、そのまま大人になったのがこの作者の方なんですけれども、でもバッタの群れって言っても日本ってバッタの大発生ってないじゃないですか。
ないね。
まあよく聞くのがアフリカでですよね、うん、ということで、もちろん日本の大学に進化してもそのバッタの大発生を体験できる機会はなく、まあ、研究室でバッタを育成しては観察する日々を送ってたんですけれども、まあ、このままだと自分が就職したい、やってみたいという研究がですね、できない状況になるかもしれないという中で、なんとですね、彼はすごいんですよ。自費でアフリカに行って、自費で研究しようということで、アフリカの、バッタの被害が出ているモーリタニアに向かいます。で、ちなみにモーリタニアという国、かなりね、日本ではそんなにね、密接な関係なさそうなんですけれども、輸入されて日本に輸入されているタコのほとんどはモーリタニアで取れているタコでも、タコの輸入先、輸入元としては、モーリタニアが一番多いということで、でこのモーリタニアバッタの発生が起こるたびに、甚大な被害が起こっているんですけれども、これをですね、一応国として対策を立てるために国立砂漠飛びバッタ研究所というものがございます。まあでもここの研究所もですね、なかなか研究の成果が上がっていないんですけれども、まあ実際できる対策としては、あれですよね、もう後手に回る形で殺虫剤を散布するしかないということで、で、日本からね、来た若い、この研究者にも特に期待はかけておらず、まあまあまあまあ、いる間に滞在は楽しんでよね、ぐらいの、なんかそういうね、やんわり、まあこういうやつがまた来たんだ、みたいなノリだったんですけれども、実はですね、タイミング的に彼がその研究所に来た時にバッタの大発生が起こりまして、で彼はなんとですね、その時に念願 のバッタに食われるっていうのを実際に緑色の全身タイツを着て体験したりするわけですよ。まあ、ことの顛末はこ のタイトルの中で出てくるんですけれども、一応研究資金は自費で、スタッフ、例えばドライバーとか、あとフィールドワーク行く時にご飯作ってくれるコックさんとかも全部自費で雇わなきゃいけないということで、おのずと活動期間が貯金に合わせて限られてくるわけなんですけれども、彼はですね、そこで頑張って研究を維持していくためにいろいろ努力をするわけですね。で、今はですね、モーリタニアじゃなくて日本にいらっしゃるんですけれども、彼は念願のその研究資金をちゃんと得て、研究ができる身に今ではなったんですよ。うん。ね、まあ、それがですね、すごい、面白い、流れでそこに至ってるっていうのがありますので、それはぜひですね、このバッタを倒しにアフリカでを、ご覧になっていただければわかるかと思います。
その表紙は本人だよね。
本人です。この、バッタのコスをしてるのは、この前のウルド幸太郎さんです。ちなみにこのウルドというのはですね、モーリタニアの、名前のミドルネームで、で、彼が素晴らしい、そのモーリタニアで功績を残したので、名誉的な形でこの名前を、モーリタニアの研究所の所長からいただいたということで、これの面白いところは、前野さんが文章が上手なんですよ。で、面白いので、まあ、新書のサイズで出てるんですけれども、この厚さ、あっという間に読めますので、うん、ぜひぜひ、テンポよく読めるので、最近なんかこういう研究者さん、大学の研究者さんって、文章上手い人多いですね。ブログとかで活動を書いてらっしゃるので、自然に磨かれるんでしょうけど、難しい研究書っていうよりかは本当にエッセイみたいな感じなので、まあそこら辺でですね、まあここを裾野に、なかなかね、日本って昆虫学とかっていうのがね、そんなに裾野広くないんですけれども。
友達でも昆虫学やってるやつはいないね。
私の周りでもね、昆虫好きな人はいても昆虫学者はいないので、
ないね、
まあこれをきっかけに、ちょっとね、昆虫人気が、まあ 高まるのか、それともね、彼がただの変わった人だっていうのが認知されるのかっていうのは分かんないところなんですけども、まあ皆さんぜひですね、今なら書店の店頭に広積みされてると思うので、公文写真書から出ておりますバッタを倒しにアフリカへ、ちょっとぜひご覧になっていただければと思います。これですね、多分中学生中1ぐらいからだったら読める感じなので、ぜひご覧になってください。ちなみに次回にご紹介するのはですね、この度 SF 大賞を、受賞しました、こちら白井由美子さんの岩と二木の新婚旅行でございます。こちら次回をご紹介したいと思います。ということで、以上小ネタ超特急、今月のこれのコーナーでした。にゃにゃにゃにゃにゃ、
サクッとA4 サイズで
小ネタ超特急
ドゥヤッパー、情熱熱風
小ネタ超特急
アーセンダーアーセンダーレイディオエフセンダー 78.0
エミーの小ネタ超特急 FM の葉よりお届けしております。ここからはエミーの心に引っかかったネタ、皆様とシェアしたいネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーです。ということで、まず最初にこれご紹介したいのがですね、本日からですね開催されております那覇市のデパートリューボーでマーベル展、時代が創造したヒーローの世界が始まりました。本日、開催で、場所は6階祭事場となっております。まあ、さっきねちょっとマーベルの話が、出ましたけれども、このたくさんのヒーローやヒロイン、そして作品を生み出しまして、多くの人々や文化に影響を現在進行形で与え続けているマーベル、あなたはどのヒーローが好きですか、ということで、私個人的にデップーさんことデッドプールが大好きです。まあ、デッドプールはですね、まあ、正統派では全くないし、まあね、年齢的にもね、ちょっとお子さんには見せたくないなっていう感じの、マーベルヒーローではあるんですけれども、今回ですね、このマーベル展では、日本初公開となります。貴重な資料だけでなく、衣装や小道具など約200点を展示するとともに、マーベルが辿ってきた歴史、ヒーロー像、文化、映画、そしてアートとしてのマーベルなど、様々な視点からその魅力を紐解く内容となっております。一応ですね、会期が、本日より今月の29日までということで、で、一応時間なんですけれども、時間これ要注意ね。午前10時から最終入場は8時の、クローズが8時半なんですが、最終日については、これ早めのクローズとなります。最終入場4時半の平常5時ですので、お気をつけください。で、チケットについてです。ご案内いたします。なんとですね、特典付きのチケットが今回発売されるんですけれども、なんと沖縄会場限定のマーベルデザインのトートバッグがついてくるのが、特典付き2500円のチケットでございます。まあ、特典いらないわという方はですね、お得なチケット、一般前売りが大人の800円、大人2人のペア券だと1400円。で、中高生500円の小学生400円となっております。なお、未就学児は入場無料となっております。チケットプレイガイドは、デパートリューボー8階チケットカウンター、ファミリーマート各店、E プラス、そして RBC チケットとなっております。ちょっと沖縄って、その漫画の原画展もそうなんですけれども、こういう映画とかの、特別展とかってなかなかないじゃないですか。
うん、そうね、
特に、まあ、沖縄はね、そのなかなかそういうものに対してのね、こうって、キュレートしてくれるところも少ないのかなっていう残念な現状なんですけど、うん、東京とかは結構ね、原画展とか、最近まだ多いじゃないですか。
しょっちゅうやってるやん。
うん。で、ね、沖縄からね、好きな方だと、わざわざそれを飛行機に乗ってしかも見に行けないっていう現状があるので、うん、まあ、映画とかでも、こういうね、展覧会とかもほとんどないので、うん、このマーベル展はそういう中で、割と全国を巡回して回る、予定にはなってるんですけど、うん、日本開催の中でも沖縄の方が割と新しい目の方で、巡回地によっては来年の3月とかに開催されるエリアもあるらしいので、もうこちらの方はですね、ちょっと、まあ、 日本全国のマーベルファンの中で割と早めに見れるっていう特別な立場で見れますので、ぜひご覧いただきたいと思います。次はですね、アマゾンプライムの話です。アマゾンプライム、加入されている方も多いと思いますけれども、本当にたくさん配信タイトルあるじゃないですか、うん、でその中でもですね、今これはやばいと話題になっているタイトルがありましたのでご紹介したいと思います。タイトルはキャプテンプラネット、なんとあのホテルルワンダ、アイアンマン2、オーシャンズ12、13にも出演しましたあの名優ドンチードルさんがですね、まるでこれ東急ハンズとかドンキで買ったんじゃないのっていう予算1万円で作ったみたいなヒーロースーツを着たヒーローキャプテンプラネットとなりまして、地球の環境破壊を阻止すべく地球の自然を汚すものだけでなく、なんと自分に逆らうものは片っ端からビームを食らわせて樹木にしてしまう恐怖の独裁性で地球を制圧してしまう恐ろしい内容となっております。さっきね、石川先生にもネットでのあのキャプテンプラネットの画像をご覧いただいたんですけど、
このバッタといい勝負だよね。
このバッタといい勝負なんですよ。あの顔色がこんな感じで本当にあのドンキのあのパーティーグッズコーナーで売ってるみたいな面をかぶった名優ドンチードルがですよ、あのシビビビビって手からビームを出すんです。
衣装まで安っぽかったね。
最高に安っぽかったですよね、うん、あれは3000円しないコースですよね、下手したら。
すごいよねあれ、
うん、でしかもですね、これあのアマゾンプライムであの今配信してるのがあのシーズン1丸ごと見れるんですけれども、1本あたりが2分から4分の超ショートムービーとなっております。ただしですね、気をつけていただきたいのが、これ日本語で検索できません。で、日本語の字幕もついておりませんので、見たい方はキャプテンプラネット英語で検索してください。で、日本語字幕ついてなかったら意味わかんないじゃんって思う方もいると思うんですけれども、まあ話してる言語は英語なんですけれども、相当に下品な感じなので、まあ字幕なくても、あーって察することはできる感じかと思います。まあ、何もかもに予算がない、まあ、もう B 級にも到達できてない内容なんですけれども、まあその中においてですね、突き抜けた光り輝く名優の演技、本当にすごいなと、あ、ドンチードルがすごいっていうのを改めて感じる。
無駄遣いしてるね。
もう本当才能の無駄遣いってこのことかなって思います。まあね、多分ね、初見でご覧になった方は、一体俺は何を見てるんだろうっていうね、戸惑いを抱えたままで、心のやり場も落としどころも見つからずに終わるっていうのが、キャプテンプラネットの素晴らしいところかと思いますので、ぜひですね、アマゾンプライムにご加入中の方は、キャプテンプラネットで検索していただきたいと思います。ということで、早くも小ネタ超特急、エンディングテーマが流れてまいりました。今回も早いですね、ということで。
毎回早いって言ってるけど早いね。
本当に。でもね、あの、2ヶ月連続で、あの、中1ヶ月2回当番の石川純先生でございましたけれども、ぜひよければ、また近々に沖縄にご滞在の日程が合えば。
まあ、ちょっと年内無理かもしれない
ね。でもね、2018年になりましたら、ぜひ年明け早々にでも来ていただけたら非常に助かります
。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、さっきも話したけど、小ネタ超特急、次回のオンエアは11月8日夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログに、今回ご紹介したタイトルや、ポッドキャスト、YouTube も掲載しております。アンケート募集もブログでやっておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。アンケートご投稿いただきました皆様、ご投稿ありがとうございました。またぜひ次回もご投稿お願いします。ということで、石川純先生に1時間お付き合いいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、小ネタ超特急、次回は11月8日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーと
石川純でした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。今映像があるんだな。
あ、そうだ、映像があるんだ。さようなら。